大輔が天才オウム第780回をお届けいたします。今回のテーマはそもそも数学とは何だろうかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まあそんなに壮大な数学とは何かっていうのことに答える力は到底ないんですけれども、ただですね、例えば今実はこの直前にですね、微分方程式を高校2年生の子に教えていたんですね。でそれをまあにもしながらですので、率直に思ったのは面白いなって思ったんですよね。で、まだまだ微分方程式論と言えるものではなくて、もう解き方を教えてるだけなんですのレベルの授業なんですが、それでも面白いなって思うんですよね。まあ微分方程式といっても、いろんなところにはその線形代数が絡んできますし、超微分方程式とはいえ、結局線形代数が絡んできますし、やはり非常に面白いなって思うんですよ。で、まあある部分、線形代数そのものですもんね。で、すごく面白いですね。なんと面白いなぁと思いながら、教えてたんですけど、ですからね、やっぱりすごく面白いんですよ。普通に、なんていうんですかね、何の手前もなくて言えるのは面白いなって思ったんですね。で、改めて思います。で、こういう瞬間って、まあ、毎日のようにあるんですよ。これ面白いなっていうのを、毎日のようにこう教えてて思うんですね。別に最先端の数学からもかなりそういう意味では遅れてるっていうか、その当たり前っていうかですね。まあ、誰でも知ってる数学ではあるんですよ。あるんだけど、それでもなんか面白いなっていうふうに思うんですね。で、まあ、確かにですね、数学とは何かっていうと、一つは何かその面白さっていうものがあるものだなって思うんですよね。こう、例えばね、人間って言葉って大事でしょ。で、日本だと伝統的に和歌とか体育とかっていうものがあって、まあ、特に和歌の世界っていうのは歴史も長いですよね。で、なんというか調べというか言葉の連続ですねっていうものが、なんだこう、人の心を癒していくっていうことですね。まあ、和歌って言葉は若々しくするから和歌だっていうような説もあるくらいで、心身ともにですね、蘇らせるような、そんな、不思議な力があるような気がしますよね。古今集でしたっけ？最初のね、ところはすごく名文だと思うんですけど、まずそういうふうにこう、言葉というものを考えて、で、それを尊びですね、それを栄称するわけですよね。非常に美しいと思うと思うんですね。で、その感性っていうのと、例えば数学が面白いなって感性っていうのは、確かに似てるなって思うんですね。あるいは近いなって思うんですよ。なんてかある種の喜びですよね。人間のなんか奥深くに何かがある、そういう喜びみたいなものですよね。で、ある数学をやる人にとってはその、なんていうんですか、難しい問題が解けた時がいいとかっていうのはあると思うんですね。喜びだって。もちろんそれもそうなんですけど、でも、なんとこう、完成されたような理論であっても、あるいはもうこれから今完成しつつある理論であっても、まあ、どんなことであろうと、何かのこの人間のこの、まあ、魂というのがあるかどうかわかりませんが、まあ、通俗的にね、魂と申せば、その魂の何か奥深くにあって、その、喜びを見出されるような何かだと思うんですね。ちなみにそういう感覚って確かに物理学も確かにあります。ただ私はどっちかっていうと物理学の方がこう問題を解く喜びがある気がします。私にとっては。これはもう人によって違うと思うんですけど。といっても問題を解くといっても、その、なんていうか、今言った問題っていうのは、まあせいぜい大学内の話の問題ですよね。解くってなかなか面白いもんだなって思っています。まあ教えるときにはまあ確かにその、何度も言う問題解くことの面白さみたいなことをあって教えていますよね。ですからとにかくそういうなんかこう魂の奥になんかこう、金銭に触れるようなこの喜びというか、何とも言えないこの情緒というんですかね、喜びというんですかね。まあそれを多分ですね、天才岡清はですね、数学は情緒なりと言い切ったんだと思うんですよ。だから本当に数学は情緒なりって言葉で、数学を志した人は実はすごく多くて、まさにそれがなぜそう、その人にね、青少年に、青年たちにね、何にもまだそういう意味ではその、プロのね、数学なんか全くわかんない人でも、数学は情緒なりって言葉を聞いただけでね、何かこう、打ち震えるものがあって数学を志させたっていうことですよね。 そういうものがあるんだなと思うんです。それをだから大垣清先生はですね、数学は情緒なりって言葉で表現されたんだと思います。これがまあ私のあくまでも考えですよ。で、ですね、その数学は情緒なりって言葉がどういう意味か、なかなか、もう大垣先生から直接お伺いをすることは当然ないんだけれど、でも、やはり、この喜びっていうのはすごいなって思うんです。本当に喜びが素晴らしい。だからこの喜びを考えた時にやはり、ああ、数学を専攻してよかったなっていうのは確かに思うんですね。いろんな数多くのいろんな学問があるでしょ、世の中には。本当に数多くの学問があると思うんだけど、その中でこう数学っていうものにたまたま出会えてね、そしてこれに専攻できたっていうのは本当に幸せなことだったなと、やはり思うんですね。で、数学とは何だろうかって言ったときに、もちろんね、この実用的な部分っていうのは見逃すことはできないんですよ。やはりこの、数理科学っていうのは、つまりまあエンジニアリングであろうとね、それからまあ物理学でもある、自然科学でもある、もそうですが、数学っていう言葉で書かれているっていうのはまさにその通りで、数学が分からなければ他の学問っていうのはほぼ理解できないと思うんですよね。そのくらいだから根本にあるもんですよね。で、また、一つね、数学の別の側面ってふっていつももう忘れないところがあって、実は私はこの部分を全く知らないんだけど、和算っていうのがあるでしょ。で、まあ、日本で独自に発展した数学で、まあ、そのレベルっていうのは極めて高いレベルにあったわけなんですけど、ですが、それが、まあ、当然というか残念ながらですね、明治で西洋の数学を受容する段になって、まあ、打ち捨てられてしまった状態にずっとなっているわけですよね。で、残念ながら。ただ、すごく大事なことだなって思うのは、数学の表現形式っていうのが、まあ、今習っているのはヨーロッパで発達したものですよね。で、そもそもギリシャが、で発達し、ギリシャから、中東地域に行って、そしてまたルネサンス期にヨーロッパに戻ってきたりって、また再発見され、発展していったっていうのが大きな歴史だと思うんですが、その西洋のその表現形態、その中で洗練されてきた表現形態をまあ今勉強しているわけですよね。だけど、そうではない、全く別系統の表現形態っていうのを少なくとも我々の先祖は持っていて、それで表現してきたんですよ。ものすごくレベルの高いことを。もちろんね、今の、いわゆる西洋発の数学とは、その価値判断が違うから、また目指す方向も違うので、それはなんて今の西洋の数学から見ればどうこうっていうような評価があるんだと思うんですけど、それはそれでそこから見たからであって、別にその和算っていうものが、じゃあ数学的っていう観点から言って意味がない存在かとか、何にも発展性がなかったかというととんでもないことなんだと思うんですね。で、全く別系統の別表現形態があったっていうことを、あり得るっていうことは、また逆に言うとですよ、数学っていうものの可能性とかに大きな影響、大きな示唆を持っていると思うんです。示唆を与えてくれていると思うんですよ。まあ、だから要はね、数学っていうのが、まあ、いわゆる今思う数学っていうのは西洋のこの数学だけれども、そうではなくて、もっと別の表現形態もいくらも可能なんだ。そこにこそまさにですね、もしかしたら、未来の数学の可能性みたいなものが、大きく広がっているのかもしれないんですよね。それがわからない。それが本当にわからない。今も西洋一辺倒の数学が本当にもあと何年が経てば、全くガラッと形相を変えていくかもしれないですよね。そういう可能性すらあるわけですよ。で、そういう可能性を考えること自体が大変ワクワクしていたしません。素晴らしいことだと思いませんか。これだけダイナミックに、これだけ古いのに、しかしこれだけダイナミックにいろんな可能性を示してくれるっていうのは、これはやっぱり数学という学問の、持っている、なんていうんですかね、この素晴らしいところですよね。ですから、まあ当然ながら私が数学って何だろうかって言った時に何も、それに対して直接数学とか科学近々のものなどというつもりもそもそもなかったんですが、しかし数学について話すっていうのはもう話すこと自体でやはり喜びがあるんですよね。で、きっとね、これ私聞いてくださってる方も、どのくらいの数学的な素養をね、お持ちかわからないですよ。わからないけれど、でも何らかの憧れっていうんですかね。憧れをお持ちの方多いんじゃないでしょうか。 で、まさにそうで、そういう憧れる、憧れる、そういうものでもあるんだと思うんです。それはなぜかって言ったら、やはり人間というのが魂に、何かこう共鳴する、何かを持ってるから、あるいはそれを求めてるからだ、なんですよね。それが多分人間の、ある種普遍的な、願いというか欲望というか、こうありたいというか、まあ、一言で言えばイデアの世界なのかわかりません。そのイデアを求めるエロスなのかもしれませんね。そういうこと。なんだと思います。何かに魂に触れる何かをこうみんなが求めている。それが、数学というものが指し示している大きなものなのかなと、可能性なのかなとも思うんですね。新春です。もしこれね、何月何日までにこんな業績上げなきゃいけないとか、この問題を解かなきゃいけないとか、論文を書き上げなきゃいけないっていう、まあ、それもまたすごく大事なことなんですよね。ものすごく大事なことです。でもそうでない人もいると思うので、そうでない方、数学というものをですね、いろんな形でその人なりの触れ方っていうのがあると思うんですね。それを触れていただけたら、何か、大きな意味が終わりになるのではないかなと思います。ありがとうございました。
第780回の今回は、そもそも数学とは何だろうかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。